2、江東区緑の基本計画を改定、パブリックコメントの結果公表。今ある緑を守り育てるとともに、新たな緑を増やしていくため、緑の基本計画を改定しました。改定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、72人の方から171件のご意見が寄せられました。計画の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、管理課、区役所隣防災センター3階3番で閲覧できます。計画の概要、緑の機能。緑は私たちの快適で安全な暮らしに貢献する様々な機能を持っています。緑の機能を区政の課題解決に向けた取り組みに活用していきます。CIG ビジョン基本方針。緑の基本計画のテーマを、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現と定め、4つの CIG ビジョン基本方針に基づき、水辺を生かした緑のネットワークづくりや、緑を生かした街並みづくりなど、各施策を展開します。ビジョン1、緑を水彩都市江東の魅力づくりに生かします。水辺を生かした緑のネットワークづくり、緑を生かした街並みづくり、緑を生かしたにぎわいづくり、重点プロジェクト、水辺の緑化推進プロジェクト。ビジョン2、緑をより柔軟に使えるようにします。みんなが楽しく使える公園づくり、緑を使ったコミュニティづくり、重点プロジェクト、みんなで作る公園プロジェクト。ビジョン3、緑を安全と生命を支えるために充実させます。緑が支える安全安心な街づくり、緑が支える快適な街づくり、重点プロジェクト、安全安心な街づくりプロジェクト。ビジョン4、緑をみんなで盛り育て伝えます。みんなで盛り育てる緑の街づくり。緑の大切さを伝える仕組みづくり。重点プロジェクト。緑の中の都市 CIG 魅力発信プロジェクト。施策。区民、事業者、区が相互に協力しながら取り組んでいきます。目標。計画年次である令和11年度における目標を定めます。計画の達成状況を示す目標を、緑肥率 22%、平成29年度 18.7% 等、区民評価に関する目標を、緑、水辺と緑に満足している区民の割合 80%、令和元年度 74.4% 等。地区別取り組み方針、区全体の将来像を達成するため、4つの基本方針ごとに各地区の特徴ある緑を生かした取り組みを進めます。計画の進行管理、計画を着実に推進していくために、区民、事業者、区が連携協働して計画の評価などを行う、仮称、緑の基本計画推進会議を新たに設置します。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。緑を使ったコミュニティ作りとして、河川沿いの緑地の町会などへの貸し出しによる花壇作り、コンテストによる評価・交流を位置づけてはどうか。区の考え方、区民・事業者等と連携した公園づくりやコミュニティガーデン活動団体への支援等を行っており、区民や事業者主体の緑の充実を推進します。またコンテストに関しては、コミュニティガーデンだけでなく事業者の活動も含めた 緑に関する活動の検証制度を検討していきます。子どもの頃から緑に親しむことが大切であり、緑を大切にすることから物を大切にすることが学べるかもしれない。区の考え方。これからを担う子どもに緑の大切さを知ってもらうことは重要であると認識しており、学校教育との連携による緑教育などにより緑を盛り育てる人材育成を進めていきます。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。3、江東区無電柱化推進計画を策定。意見募集の結果公表。区道の無電柱化に関する基本的な方針や具体的な整備路線を定めた江東区無電柱化推進計画を策定しました。策定にあたっては意見募集を行い、4件のご意見が寄せられました。計画の全文は区ホームページ、江東情報ステーション、区役所2階、道路課、区役所隣防災センター3階5番で閲覧できます。計画の概要。計画の趣旨。昨今、地震や大型台風などの自然災害で、電柱倒壊による停電や断水、道路閉塞が発生し、避難や救助活動に支障が生じる事態が多発しています。また、隣立する電柱が歩行者や車椅子利用者の安全な通行を妨げているほか、張り巡らされた電線が都市景観を損ねています。このため、無電柱化の3つの目的である、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出の実現に向けて、区道の無電柱化を推進していきます。無電柱化の目的。1、都市防災機能の強化。災害時における電柱倒壊を防止し、ライフラインを確保するほか、緊急車両等の通行を円滑化し、復旧活動が迅速に行えるようになります。2、安全で快適な歩行空間の確保。歩行を妨げている電柱をなくし、歩行者やベビーカー、車椅子利用者が道路を安全で快適に通行できるようになります。3、良好な都市景観の創出。景観を損ねる電柱や電線をなくし、開放的で美しい街並みを創出します。江東区の無電柱化状況。江東区が管理する道路、区道の無電柱化済み道路延長は約 22km。無電柱化率は約 7%。令和2年3月末となっています。整備計画。無電柱化を推進するにあたっては、1、防災、2、安全、3、景観の3つの目的を達成することを基本方針とし、今後無電柱化を進めていく路線として、整備対象路線を選定しました。さらに、地域の特性や町の将来像などを勘案し、優先的、かつ短期的に無電柱化事業を実施することが望ましい路線として、優先整備路線を選定しました。優先整備路線については、順次事業化を図ることとし、すでに事業中または事業予定の路線については、着実に事業を推進していきます。意見募集で寄せられた主な意見と、区の考え方、抜粋。区道の無電柱化を早急に実施してほしい。区の考え方。無電柱化事業については、本計画に基づき、着実な推進を図っていきます。 優先整備路線に選定されていない路線についても、無電柱化を実施するよう検討してほしい。区の考え方。優先整備路線以外の路線についても、本計画に基づき、無電柱化を検討していきます。問い合わせ先、道路課計画担当、電話 3647-9346、ファクス 3647-2126。4、国民年金保険料の学生納付特例、令和2年度申請の受付を開始。学生納付特例とは、前年所得が基準以下の学生を対象とした国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、及び各種学校等です。海外大学の日本分校は一部を除き対象外。対象期間は申請月の2年1ヶ月前の月分から来年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。学生納付特例が承認された期間は次のように取り扱われます。老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます。ただし、3年度目以降は期間に応じて一定の額が加算されます。障害基礎年金請求の審査に際し、受給資格期間への参入とされます。学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。持ち物、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、年金手帳等と学生証、表裏両面の写しでもか、または在学証明書。申し込み、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、現年度分のみ受付、または高等年金事務所国民年金課、亀戸 5-16-9 窓口で。問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415、高等年金事務所国民年金課、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549。 5. 国保後期高齢者保険料、携帯電話によるモバイルレジ決済終了。4月20日月曜午後12時で、携帯電話、フィーチャーフォンによるモバイルレジ決済が終了します。スマートフォンによるモバイルレジ決済は引き続きご利用可能です。今まで携帯電話、フィーチャーフォンによる納付決済を利用されていた皆さんにはご迷惑をおかけしますが、今後はお手元の納付書裏面に記載があります納付場所を参照の上、別の方法で納付をお願いします。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファクス 3647-8443。 6. 住民税、軽自動車税、種別割の納め忘れはありませんか？滞納者には財産の差し押さえ処分も。平成31年度以前の住民税、特別区民税、都民税や軽自動車税、種別割を未納のままにしておくと、延滞金が加算されるだけでなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなります。お手持ちの納付書で 早急な納付をお願いします。住民税、軽自動車税、種別割の納付方法。窓口納付、コンビニエンスストア、金融機関、郵便局、納税課、区役所5階7番、豊洲特別出張所、各出張所。ATM、金融機関のペイジー対応 ATM、コンビニエンスストアの ATM はご利用できません。パソコン、スマートフォン、インターネットバンキング、ヤフー公金支払いサイトからのクレジットカード、別途決済手数料がかかります。モバイルレジ。詳細は納税通知書に同封のチラシまたは区ホームページでご確認ください。特別区民税、都民税、普通徴収の納付は口座振替を。令和2年度第1期分からの申し込みを受け付けています。ご連絡をいただければ口座振替依頼書をお送りします。申し込み期限は5月20日水曜です。また6月10日水曜までは区役所、豊洲特別出張所、各出張所の窓口でキャッシュカードを利用した申し込みができます。対象の金融機関が限られますので、事前にご確認ください。特別徴収と軽自動車税、種別割は口座振替できません。納付のご案内。納期限までに納付が確認できない方へ、区民税納付案内センターが電話と訪問による納付案内をしています。業務は区が委託した民間事業者が行っています。区役所をかたる詐欺にご注意ください。電話訪問の際には、必ず江東区納税課区民税納付案内センターですと名乗ります。区民税納付案内センターでは、納税や還付金のために振込口座を指定したり、ATM の操作をお願いすることはありません。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話 3647-2063、ファックス 3647-8646。納付が難しいとき、災害、新型コロナウイルス感染症等の病気や負傷、事業に著しい損失を受けたなどの理由により、納付が難しい方はお早めにご相談ください。問い合わせ先、納税課徴収第1・第2係、電話 3647-4153、ファックス 3647-8646。
7. 高校大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け、入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸し付け相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸し付け条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子供、20歳未満を養育している方。世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である。給与収入、年金収入がある場合は、表1。事業所得等がある場合は、表2参照。預貯金等、資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者、及び養育している子供が、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。 本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他、連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安。世帯人数、総収入、給与収入等、年間。一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身。一般世帯、1,797,000円。一人親世帯、1,797,000円。二人、一般世帯、2,717,000円。一人親世帯、3,018,000円。三人、一般世帯、3,343,000円。一人親世帯、3,788,000円。四人、一般世帯、3,864,000円。一人親世帯、4,415,000円。五人、一般世帯、4,415,000円。一人親世帯、4,832,000円。六人、一般世帯、4,983,000円。一人親世帯、5,412,000円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、総所得の目安。世帯人数、総所得、事業所得等、年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身。一般世帯、178,000円。一人親世帯、178,000円。二人、一般世帯、1,722,000円。一人親世帯、1,933,000円。三人、一般世帯、2,160,000円。一人親世帯、2,850,000円。四人、一般世帯、2,551,000円。一人親世帯、2,992,000円。五人、一般世帯、2,992,000円。一人親世帯、3,325,000円。六人、一般世帯、3,446,000円。一人親世帯、3,789,000円。表終わり。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等、ともに20万円まで、上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は 27,400円。1回あたり上限 23,000円。4回分まで。高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校大学等に入学し、所定の手続きを行うと返済が免除になります。受付時間。平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護を第1課隣、電話 3647-9660、ファクス 3647-9663。 8.戦没者等のご遺族の皆さんへ、特別弔慰金の請求を受付中。戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に第11回特別弔慰金が支給されます。支給対象、戦没者等のご遺族で、 令和2年4月1日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族、戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方が対象となります。特別弔慰金はご遺族のうちお一人に支給されます。支給対象には順位があります。兄弟など同順位の方が複数いる場合は、そのうちのお一人に支給されます。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、毎年5万円、5年間にわたり支給されます。請求期限、令和5年3月31日金曜まで。請求資格の確認。今回初めて請求する方、または前回江東区以外で請求した方は、請求資格の有無を確認する場合があります。確認には都道府県に照会するため、1ヶ月以上かかる場合があります。受付窓口、福祉課、福祉管理係、区役所3階1番窓口、出張所等では受付できません。必要となる書類のご案内等がございますので、手続きを希望される方は、事前にお電話でお問い合わせいただくようお願いします。問い合わせ先、福祉課、福祉管理係、電話 3647-4318、ファクス、3647-9186。 9. 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方へ、国保等の負担金の免除と保険料の減免を延長。医療機関等の窓口で支払う国民健康保険及び後期高齢者医療一部負担金、介護保険の利用者負担金は、区が交付する証明書等の提示により免除されます。また、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料も減免されます。平成31年度に証明書の交付を受けた方には、案内をお送りしますのでご確認ください。対象者延長期間、次の通り。対象者、延長期間の順に読みます。対象者、帰還困難区域等において被災し転入された方、上位所得層を除く旧避難指示区域等において被災し転入された方、いずれも、介護保険の利用者負担金の免除、令和3年2月28日日曜まで、介護保険料の減免、令和3年3月分まで、国民健康保険後期高齢者医療一部負担金の免除、7月31日金曜まで、国民健康保険料後期高齢者医療保険料の減免、令和3年3月分まで。対象者、令和元年度中に新たに区域指定が解除となる旧居住制限区域等において、被災し転入された方のうち上位所得層の方、介護保険の利用者負担金の免除、9月30日水曜まで、介護保険料の減免、9月分まで、国民健康保険後期高齢者医療一部負担金の免除、7月31日金曜まで、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免、9月分まで。対象者、令和元年度中に新たに区域指定が解除となる、旧居住制限区域等において、被災し転入された方のうち、上位所得層以外の方、介護保険の利用者負担金の免除、令和3年2月28日日曜まで。介護保険料の減免、令和3年3月分まで、 国民健康保険後期高齢者医療一部負担金の免除、7月31日金曜まで。国民健康保険料後期高齢者医療保険料の減免、令和3年3月分まで。なお、上位所得層とは、医療保険は加入者全員の年間所得額の合計金額が600万円を超える世帯。介護保険は、被保険者本人の合計所得金額が633万円以上。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、国保後期高齢者医療に関すること、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。介護保険に関すること、介護保険課給付係、電話3647-9498、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466。